ゲストコーナー
ちゃんと言えたね。でも寂しいね、2人だとね。
ね、3人じゃないですか、ね、
そうだ、ちゃんと言ってよ、ジョー。ただいるだけじゃなくて。はい。というわけで、今日私の目の前にいらっしゃってください。初の高学歴。はい、学歴で比べるわけじゃない。教授さん。
アカデミックな世界から。
アカデミックな世界。はい、あ、本当はアカデミック目指そうと思ってたんでしょ、浩二君。
あ、目指そうと思ってたね。
ね、今な、何にもやってない、今。あ、いや、ブラジル日和。
そう。
あ、でも彼は今ですね、何してんの？
今はですね、資料館で、はい、資料館の館長にこき使われてるんですよ。
どこの資料館ですか？
あ、その文教の文資料館の、
はい、文教館。何階にありますか？
7階、8階、9階です、はい、事務所は3階です、
はい、入場料は
6レアル、
はい、ぜひ皆さん来てください。あの先生行きました、あの中牧先生どうでしたか？
はい、
悪いとこをズバズバ言ってあげてください。
いやいやいや、もうあの私もあの横浜に作った海外移住資料館、
はい、
というのにのお手伝いをあのしたんですけども、
ま
あ、その時にあのここブラジルの、資料館のお世話に大変になりまして、
はい、あ、そうですか。
資料も貸していただいたりとか、はい、いろんな面で支援を受けています。
あ、そうですか、はい、あ、そうだ。ではまず、いきなり出してもらいましたが、ね、自己紹介を、ね、お願いいたします。はい、
ホームページの方をね、参考にさせてもらうんですけど、最初の方にね、トップページに素晴らしい文章が載ってるんで、ね、
はい、
読ませてください
。肩震わして。
私は北アルプス連峰を望む信州の山村に生まれ、自らはアルプスの少年と称しています。小学校から高校までは善光寺のお膝元で育ち、信濃教育の洗礼を授かりました。大学時代は関東平野で暮らし、文化人類学や宗教学の統帥を受けました。職を得たのは縁もゆかりもなかった関西の学術と文化の香り高い博物館でした。それに伴い私の世界観は山間部の自文化中心主義から首都の普遍主義へと、これは継ぎ木され、さらに古都の誇り高き自文化中心のコスモポリタニズムに染まることになりました。また文化人類学や宗教学のおかげで文化相対主義やアニミズムに共感を覚えるようになりました。関西在住は四半世紀を超え、最近はブラジルとイギリスが海外の主な調査地となっています。
は
あ、ご出身は長野県だそうですね。
ね
え、で76年東京大学大学院人文科学研究科博士課程修了、
はい、
でですね、職歴の方ですね、現在ですね、国立民族学博物館民族文化研究部教授ということ、
はい、略して民泊って言われてるところですね。
大阪にある。
そうですよね。
枚方ですか？
いや、吹田。
吹田ですか？
行ったことある？
はい、ありますよ。
あ、うん、大きいんですか？私ごめんなさいね、存じ上げなくて、関西、関東なもので当然先生は関西弁じゃないですもんね。
でも四半世紀ということはもう25年以上、
子供たちはね、関西弁で、
うん、あ、そうか。
私もちょっとアルコールが入るとペラペラと、
ごめんなさい、ご要望に参りましてこちらアルコールも出すラジオだったんですけど
飲酒放送は
飲酒放送ありなんですけど、おっしゃっていただければ。もっぱら飲む方はどちらで？ウイスキー、
いやいや、もうあの
日本酒、
何でも飲みます
。あ、そうですか。ピンガも。
あの人類学者っていうのは、何でも食べるし、何でも飲んで、何でも経験しようっていう、そういう人種なので、好き嫌いもなく、はい、やっております。
でですね、専攻、
はい、
研究の専門ですね、
はい、はいはい
は
い、
は宗教人類学と経営人類学、
うん、はい、
テーマはですね、日本宗教と日系宗教の人類学的研究、
はい、
それから会社文化の人類学的研究、
うんうん、
ブラジルの民衆文化、
はい、
アマゾンの先住民文化、
はい、
から面白いのはカレンダーと文化比較。
そう、今日いきなり来て、あ、カレンダーと言われて、カレンダーなんかどうしてみたいな、あれカレンダーを研究してたんだと思いながら、うちにあるカレンダーなんかでと思ったら非常に喜んでいただけてああよかったと。もっと集めとけばよかったですね。すいません。今度あのいいのが見つかったら送らせていただきます。
カレンダーもその、綺麗なのとかね、
うん、
美女のカレンダーとかね、そういうのもいいですけども、
うん、
あの私たちが関心持ってるのは、はい、いろんなカルチャー、ね、文化があの混ざっているもの、それを そのカレンダーを通して読み解くっていう、そういう作業で、これを私は勝手に、うん、考歴学というふうに呼んでるんですね。考は考える、考古学は古いこと、うん、西を考えるから考古学、
うん、
小読みのことを考えるから、うん、考歴学。
なるほどね。
ちゃちゃを入れて高学歴とかね、なんかそういうのもあるけど、
高学歴だから高歴学、字が違うっつうのみたいなね。
カレンダーね、普段何気なく使ってるカレンダーがまたこれが学問の対象になる
っていう、ね、面白いね。暦ってでも奥深いっていうもんね、
う
ん、
ちょうど今あの年末年始で暦が出回る時期、
ね、そうですね。
でそれで暦の研究をその、うん、世界各地で、やろうということで、民泊を中心に、研究者12人が、各地に散らばってですね、暦、を集めてで研究しようという、そういうプロジェクトを組んで、で特に日本に来ている外国人、うん、在日外国人 の、
はいはい、
暮らしと暦というのを基本のテーマに据えて、
うん、
でその、外国人たちは母国でどういう暮らしをしているかというのをつなげようという、そんなことで私も、今ブラジルに来ているのは、
うん、
日本で暮らす在日ブラジル人たちがどういう暦を、はいはい、使っているか、その暦はどういう意味を持っているか、
はいはいはいはい、
ということを調べながら、
なるほど、ね、
ブラジルの暦の文化っていうのは一体どうなのかというのを比較しながらですね、
ね、
解明していこうということで、やってきたわけですけど、
はいはいはい、
もうたくさん面白いことが、はいはいはい、ありますね。
例えば、
はい、例えば昨日、集めた暦ですけれども、高野書店という、
はいはいはい、
ところで、
毎
年発行している暦なんですけれども、
はいはい、
これは春夏秋冬、
はい、逆になってますね、
なんですけれども、
はい、
日本のそのなんていうんですかね、ノスタルジー、それこそサウダージを、
はいはい、
日本に郷愁を感じるような、
うん、
そういう絵柄を選んで、
はい、そうですね、
暦を作ってるんですけれども、
はいはい、
最初のその1月2月3月、
はい、
というところの、絵はですね、これは補充案に思ってその川辺で遊んでいる子どもたち、
はいはいはい、
まさにこう夏の風景なんですね。
そうですね。で
日本だと1月2月3月は冬ということになるんですけども、南半球はその逆ということで、
はいはい、
だから夏から始まって、夏秋、で秋は神社にその桜の紅葉した、
はい、
葉っぱがですね、見え隠れするというね、
はいはいはい、
そういう図柄なんですね、
はいはいはい、
そして冬になると今度はその、こたつで子どもたちが遊んでいて、
7、8、9月がね、
そうなんですね。でそれで、雪が舞っているというね、
はいはい、
そんな感じなんですけどね、
はいはい、
そして、
最後春か、
10、11、12月と、
はいはい、
これは春 で、
そうです、ね、
桜の木の下で、模型の飛行機を飛ばしているとかね、
はいはい、
そういうの で、 うで、ね、こうブラジルの文化っていうのが、全くその季節は逆であるということと、
はい、
それから日本 の、 その祝日が書かれていて、
は
い、ブラジルの祝日と合わせて、わかるという、
はいはい、
ことですね。で日本語とポルトガル語が併記されている、
うんうんうん、
だから日本人にとっては、
うん、
ブラジルの生活も、それから、
うんうん、
遠く離れているふるさと日本のことも、
うんうん、
両方わかるという、
うん
う
ん、
そう2つの文化を、う
ん、このカレンダー
に集約している
、ね、なるほどね、
というのがありますね。
確かにそうですよね。で私たちもよくこっちの休みになっても今日がなんで休みなのか大体わかんないで休んでますもんね。うん、
だから2つの文化を生きる
っていうね。
でこれが2つであったり3つであったりするわけで、そうなると、まあ、マルチな文化を生きる、でそれの、まあ、暦というのは一種のパソコンで言えば OS のようなもんじゃないかと、うん、
なるほど。
で、はい、今普通はグレゴリオ暦という、
西暦、太陽暦、西暦ですよね、
使ってますけれども、
はい、
例えば中国人、
はいはい、
それから日本でも旧暦は、
旧暦、
これは太陰太陽暦、
うんうん、
太陽暦と太陰暦の組み合わせなんですよね、
うんうん、
でそういうのを使ってて、うん、それは例えば昨日これ発見したものは、その中国人でブラジルに住んでる人たちが作っているカレンダーなんです、うん、はいはい、
カレンダー、
1月っていうところを見ると、うん、あの春節っていうの
があって、はいはいはい、
それは1月の26日
そうですね、
ことで、これはまさに旧暦 の、 あの正月、うん、旧正月、
旧正月です ね、 ですね、中国の人はね。
でそうするとその OS は、彼らはまたあの西暦とそれから中国の暦という、
うん、
でブラジルの、
休みも入れてる、
あの入れてるしということなんですよね。
なるほどね。そうだから中国の人たちは絶対あのリベルダージュのお店でも年末年始も休まずやりますよね、うん、もちろん旧正月も休まずにやるんだけども、うん、花火とか爆竹とかあのあとスーパー見ると、うん、あのやっぱ何でしたっけ、昔のまんじゅうみたいなあの十五夜に食べるやつ、あれドッと出たりしますね、うん、ちゃんとその文化で生きてんだなって思いますよね、
中国だけじゃなくて韓国の人たちも、うん、あの旧正月、旧暦を大切にしていて、だからあの旧正月のお休みは3日間、
うん、
で新暦の正月は1日だけ、
うん、ね、だからすぐ働くんだ。
そうですね。
なる、先生はど小さい頃はどういうお子さんだったんですか。あ、ごめんなさい、お年をまず聞かなきゃいけない。あの一応ここでは聞いて、まあ、別にごまかしてもいいですよ。
いやいやいや、
あの若めに言っていただいても、いやい
や、もうじき還暦を迎える、
おめでとうございます。
暦に引っ掛けて、
引っ掛けて還暦、赤いちゃんちゃんこなんか来ちゃったりこちらでは
あと2年後くらい
で、ね、でもお若く、はいはい、
それで、まあ、アルプスの少年とね、
うん、さっきおっしゃって
称してるんですけど、
はい、信州は
北アルプスがこう見える山村に生まれて、
うん、ご長男、
そうですね、
ですか、
はい、
どういうお子さんだったんですか。
いやー、どうなんでしょうかね、
いたずら坊主、勉強はよくしてた。
山猿ですよ、新種、
何に興味持ってました。別にその頃カレンダーに興味ある、でもなんかこう結構
そうだね、うん、だからあの新種はその、うん、海はないけれど、まあ、物はたくさんあるっていうね、信濃の国の歌っていうのがあるんですけどね、
はいはい、
でそういうその海のある世界、とは無縁なんですね、
うん、
であの山に囲まれているために、うん、その小盆地というか、
うん、
その盆地が世界なんです、
はいはいはい、
それが中心なんですね、
はい、
でそれより広い世界を、うん、あの知らないから、うん、それをむしろあの知りたいというね、こういうあの強い
小さい頃から、
うん、のがあったと思いますね。
それがどう
して山のあなたの空飛ぶじゃないけど、山の向こうに何がある、
うん、
だからあの小学校1年生の時ですかね、
うん、
日本海を見た時はすっごい、うん、あの感動してますし、
う
ん、3歳ぐらいの時に見た、うん、あの近くの、うん、湖が、うん、なんと広い、うん、
あ
れとか、それから、うん、あの西川なんていうね、うん、川が本当にクジラが泳いでるような川だとかね、
うん、
まあ、そういう風な感じで、なんか原風景は山村ですけど、うん、
はいはいはい、
驚きはその山のあなたの空遠くにあるというね。
あ、
そんなんで、うん、アメリカに行ったりとかですね、
うんうん、
それからあの移民を追いかけたっていうのもそういうことと関係があって、最初はあの北海道に渡っていった日本人の、
うん、開拓
歴史、そうですね、
どん
でん兵だけじゃなくて、うんうん、日本から開拓農民や、うん、それからあの漁民が渡っていってますのでね、
はいはい、
でそれを追いかけていって、うん、あの修士論文は網走、うん、の近く の、 あの町で、冬の間あのずっとこもって調査をしたのをまとめて、
へ、
で北海道が一段落したので、
うん、
次はハワイだと、
うんうん、
でハワイに日本人移住が ありましたので ね、
あります
ね、それであの私主に宗教のことを研究してるんで、
うん、
ハワイに渡った日本 の、 あの宗教
を、はいはい、
まあ、じゃあ次は、うん、北海道の次はハワイだというんでハワイに行って、
うん、
調査をして、
で大学院ですね、
そうですね、大学院の時に、
うん、
それでハワイがまあ、ほぼまとまりかけたので、うん、じゃあ次はあのアメリカ本土上陸だ、
お
う
お
う
お
う、というんでカリフォルニアに出かけて、
はい、
それでアメリカに来たんだからもう次は最後ブラジルだということ で、
うん、
でブラジルまであのやってきてですね、今から20数年前ですけど、
早いですよね、はい、研究者、はい、その頃はそんなにいなかったでしょ、うん、 でどうしてそれで今度、まあ、じゃあもう当然こういうふうに移住者移民関係はご存知の上で、あのアマゾンのインディオとか、はいはいはい、そっちの方に入っていったのは、
あそうですね、ですから最初ブラジルに来たのは1983年 で、
うん、
でその時は、うん、あのポルトガル語は全然できなくて、
はい、
あのオブリガードぐらいしか、うん、言えなかったんですけども、
はいはい、サンキューですね、
ああそれであの ABC から学び始めて、
うん、
で、
はい、
であのある程度喋れるようになってから、
すごいですね、
あのまあ、日本の宗教の中に、あの、入っている非日系の、はい、信者さんたちの調査をし始めて、あ、
うん、
であのポルトガル語で、うん、少しずつ、うん、研究を始めるようになって、
うん、
で、まあ、その延長でですね、うん、今度はあの日本の宗教、日本文化だけではなくて、うん、あのブラジルの民衆文化、
はい、
についても研究をやってみようということでですね、
うん、
ブラジルのその、リテラトゥーラデコルデールと言われるような、うん、その民衆の間に広まっている小冊子ですね、
あ、はいはい、
あの韻を踏んだあの詩の形式を取った、
はいはいはいはい、
もので、
うん、
でまあ、そういうような研究をしている、うん、あのブラジルの研究者たちと一緒にですね、
はいはい、
民衆文化の、まあ、研究をやったんですね、
はい、
でそれもまた一段落して、
うん、
でその中で、
うん、
あのアマゾンの、うん、宗教、
はい、
特にシャーマニズムというふうに、はいはい、あの言われている、まあ、一種、うん、この非日常的な世界といいますか、神がかりのような、体験をするような、はい、世界、でそれがそのブラジルの民衆文化の中に入り込んでいるのを、
はいはい、
あの知ってですね、
で
それのそのルーツを、うん、求めてというか、
はいはい、
それでアマゾンの研究をあの始めた
んですね、
でまあ普通人類学に入る人たちっていうのは、うんうん、初めからですね、うん、アマゾンとか
あ
アフリカとかですね、
うんうん、
あるいは東南アジアの、密林の奥地へ分け入ってとかね、うんうん、でそんなことをするんですけども、うん、私の場合には、
うん、
ずっと日本人の開拓移民、そして海外に出かけていった移住者、
はいはいはい、
それをその追いかけていってるうちに、うん、アマゾンに迷い込んだという、普通とはだから逆のコース、
でも私すごくすんなりきました今の話で、
はい、であのアマゾンの先住民に入ったんですね、
う
ん、
どうでした、はい、先住民の、
先住民といっても、うん、ブラジルは意外と数が少なくてですね、全部合わせても多分20万から30万くらいの、
はい、
間じゃないかと思うんですけども、
どこが多いですか、
私が入ったのは、
うん、
いくつかありますけれども、一番長く入ってたのは、
うん、
アマゾン川の、うん、中流域で、うん、マナウスという大都会があるんですけども、うん
はい、
さらに上流に遡っていったところに、
はい、
テフェっていう町があるんですね、
はい、
でそこを、まあ、ベースにして、
うん、
テフェからさらに船やらモーターボートを乗り継いで、行くようなところで一日がかりで、
はい、
入っていって、
うん、
まあ、そこに住んでいるクリナっていう人たちですね、
クリナ、
クリナ
族
で、自分たちはマディハっていうふうに言っているんです、
マディハ、
うん、でマディハっていうのは人間っていう意味ですね、う
ん、
人っていう意味で、ちょうど日本でも、
うん、
アイヌっていう民族が、うん、北海道にいますけども、
は
い、アイヌっていうのもこれは人っていう意味ですね、はい、でそれと同じように、うん、マディハっていうのも人ということ で、
うん
でまあ、マディハ人というふうに言えばいいんですけども、うん、ブラジルでは普通はクリナ、クリナ人というふうに、う
ん、
言われてますね、
はい、じゃあ最初に入ったアメリカ人なり何ブラジル人なりがクリナって勝手に呼んだからそうなっちゃった、
クリナとかねコリナとかね、そんな風に現地で呼ばれてたんですね、
うん、でそのシャーマニズムとかの原点っていうのは、シャーマニズムっていう私も名前だけブラジルに住んで聞くんですけども、そのどういうことが実際にシャーマニズムで、
そうですね、シャーマンっていう言葉はもともとアジア起源の、うん、 スングス系のですね、言葉なんですけど、霊的な、そのコミュニケーションを、神あるいはそのスピリットですね、と測る能力を、その持った人、
じゃあ巫女さんとか
も巫女さんとか、まあ、沖縄で言えば、ユタさんとかね、そういう人たちのことを、まあ、総称して、シャーマンというふうに言うんですけども、でそのアマゾンの、まあ、シャーマンというのは、結構この病気をね、治すそのお医者の役割を果たしたり、ですからあの薬草について知識をたくさん持っているんですね。はいはいはいはい、で、まあ、医者の役割というのが一つありますけれども、もう一つは、社会 の、 このバランスを保つという。で、私が入っていったそのマリハ族なんかは、日常生活は狩猟。とそれからあのマンジョッカというね、はいはい、あの芋の栽培を、してそして、はい、あの魚を取って、はい、毎日のようにあの魚とマンジョッカ の、あの粉を振りかけて食べると、今日はあの魚とマンジョッカ、明日はマンジョッカと魚、こういうような感じでですね暮らしているわけなんですけども、家族あるいはその血縁の一族、というものの結束が非常に強くて、
はいはい、
そこにはあの警察もなければ、消防もないし、電話やあのコンピューターも何もないというね、まあ、そういう世界で、こう生きていくときに、結構いがみ合いとか、それからその暴力沙汰とかですね、頻発するんですね、
はいはい、
で仲裁にあの入る人がほとんどいない時に、シャーマンがその、社会 の、 そのバランスをちょっと保つようなところがあってですね、で彼らは、その呪いをかけるというね、ことで恐れられているんですけれども、その呪いっていうのは結局その、かけられる方にも非があるというわけで、でかけるというふうな、あの言説を吐くということはですね、要するに、呪いは誰それにかけられたということはやっぱりなんかこう社会的にあるいは人間関係の中のこう歪みを敏感に感じ取って、それをこう是正しようとするときに、まあ、呪いがあのかかったとかですね、そういう説明をするわけですね。そうするとこのシャーマンが、誰それが誰それに呪いをかけたというようなことをその感じるときには、あの崩れたそういう社会バランスとか、あるいは人間関係みたいなものをこう回復するね、そういう機能もあの担っている。
なるほどね。男が多いんですか？
男も女もなりますね。
両方いるんですか？
そこではね、はい、
見てるとじゃあその人たちはなんていうのやっぱりそういう霊的なものが強い人なのかな、それとも非常になんていうのかなバランス感覚の優れた力の強い人間なのかな、
それはやっぱりなんていうのか血縁で継承してるわけではないので、
あ、
沖縄の場合もそうですけども、ユタさん、ね、と言われるあの人たちの場合も、例えば子供の頃に、あの理由のわからない病気にかかる、で、そういう時に、一種神がかりの症状を呈するわけですね、
はいはい、
で不思議な夢を見たりとか、
はいはいはい、
あるいはその声を聞いたりとか、するわけですね、
うんうん、
でそういうのを沖縄では神だわりっていうふうにね、
神が、
言いますけれども、で、まあ、そういう気質の人が、自分の病気を治すと同時に、似たような病気で苦しんでいる人たちを今度は助けてあげるという、役割を自らがその天から与えられた使命だと自覚するようになると、宗教者というかあるいは霊能者というかね、としての、意識を持って人助けをするわけですね。でそれでユタが 誕生するわけですけれども、似たようなことが、シャーマンの場合にもあるんだろうと思います、
ね。じゃあその人部族というか人村かに一人そう呼ばれる人が、う
ん、何人かいました。
何人かいるんですか。
ですからその、一族の争いっていうのは結構あるので、うん、そして彼らはあの暴力を使って、うん、解決しようとしますので、うん、そうなってニッチもサッチもいかなくなると、うん、一族は、うん、土地を離れるんですね。ですからその狩猟採集の民っていうのは、うん、非常に流動性の高い、民族で、うん、で新しい天地を求めてまたそこで魚を釣ったりとか取ったりとか、はい、マンジョッカを植えたりとかするわけなんですね、
はい、面白かったですか。
だからそういうことをいろいろと、ね、見たり聞いたり調べたり、うん、ということをしてました、ね。
何ヶ月ぐらい入ったんですか。
3年行きましたけども、うん、実際に入ったのは、まあ、合わせても2ヶ月くらい
ですね。2ヶ月ぐらい、はい、うん、施設もちゃんと素っ裸になったりとかそういう格好してたの。
いやいや暑いけれど素っ裸にはなってません。皆さん今子供だけ素っ裸でしたけどね。
あ、そうなんだ。
普通 の T シャツ。
あ、皆さん他の人たちも着てたし。
着てましたね。
言葉はでもポルトガル語と全然違いますでしょ。
そうですね。ポルトガル語男の連中はよく喋ってましたね。で女性は家事が専門だったりするの で、白人いわゆる白人との、ね、接触が少ないので、うん、あまり上手ではなかったですけども。
学校とかはどうだったんですか。
ミッションの学校があって、で算数の足し算とかですね、うんうんうん、それからそのアルファベット で、うん、でマディハ の言葉を、うん、教える。アバとかね、ABA とか書くんですね、うん、アバ。これは魚って意味なんですけども、アバっていうね、いうそのマディハ語を、うん、アルファベット表記で、どうするっていう、まあ、そういう初歩的な勉強をしてましたけども、それはカトリック系のミッションが入っていて、でしかもそこで驚いたのはですね、日本人に出会った神父さんが
有名な
日本人なんです
ね。
どうなったの。
岡村さんがお友達だったと思うんですか。
秀典っていうね、ふうに言われてましたけど、奄美出身の方で、ですから私は日本語も喋れたんです。
よかったですね。
で彼もいつもいたわけじゃないんですけども、アマゾンの、ど真ん中 で日本語で会話ができるという、ね、不思議な体験をしました。
いらっしゃるんですよね、そういう方がね、ポツポツと面白い。ちょっとじゃあ音楽いきましょうか。これはですね、中平真理子さんとおっしゃって、この方もですねよくブラジルに来てくださる、非常に歌の上手な歌手の方で、これは、エルクンバンチェロっていうブラジルの、あ、スペインかな、なんかラテン語の歌です。ちょっと聞いてください。
Verde, verde, verde.
はい、今日チャットの方はですね、ゾロさんと浦島太郎さんが来てください。浦島太郎さん、ぜひですね、あのブラジル日和のホームページの、宣伝とかしてくださってますんで、プレゼント申し込んでください。お願いいたします。ゾロさんも
申し
込んでください。届いたからお願いします。で、最後にやりますんで、でゾロさんも相変わらずよく聞いて、今ね、ゾロさんは堤さんじゃないと思うんだけど、聞いてる人大丈夫かなって先生が心配してますけど、先生はさっき私がその話を聞きたいと言いながら最初照れられたんですけど、サントダイム
で、第2
っていうの、どういうのなんですか。私聞いたことはあるけど、ぜひ一度やりたいようなやりたくないような、なんですかあれは。
サントダイミっていうのは、悪霊ですね。ちょうどブラジルとボリビア の、はい、国境の州なんですけども、
悪霊州ですよね。
悪霊州ですね。はい、でそこから始まった、ブラジルの一種の教団の宗教なんですけども、
そうなんだ、
はい、で私は悪霊州の隣のロンドニア州というところで、
はいはい、
その民衆文化の調査をしてた時に、まさにそのサントダイミというふうに呼ばれるですね、飲み物を飲んで宗教的な儀式をしている集団に出会いまして、でそれがまあきっかけだったんですけれども、
じゃあ何、本当はそっちが先から向こうに行ったんですか。
そうですね。ですからそれも本当に偶然に出会って、でサントダイミに興味を持ってその調査をしていった、その先に、アマゾンの先住民社会のシャーマニズムがあったという、そういうことなんですね。でサントダイミっていうのは、一種のこう幻覚作用を及ぼす飲み物 で、でこれはケチュア語ではアヤワスカっていうふうに言われてて、有名な飲み物 で、先住民、インジオがですね、ずっと飲んできた。でそれをシャーマンが管理をしてきたものなんですけれども、ブラジル の、 そのゴムブームの時代に、
はい、
でアマゾンに天然のですね、ゴムの樹液を、採集するということで入っていった、人たちが、このそのアヤワスカ、というものに出会ったわけですね。でそしてその自分たちの持っているカトリックとか、あるいはそのエスピリティズムとこちらでは言ってますけれども、
はい、
心霊主義ですね、
はいはい、
でこれはフランスに起源が あるんですけれども、
うん、
そういうその、民衆的な、カトリックの信仰とアマゾン の、 そのシャーマニズムというものが融合してですね、
うん、
でゴム の、 その樹液採集人、の間に、一種のこう儀式としてですね、
はいはい、
定着をして、それがその次第に教団の形を、体裁を整えていった。
で、その何年ぐらいからあるんですか。
1930年代から始まってますね。で、しかしそれが大きく広がったのは、ブラジルのアマゾンのその開発にものすごく力を入れて、ゴムケーキは20世紀前半ですけども、1970年代80年代ということで、大規模な開発をした時に、
はいはい、
たくさんのブラジル人たちが、アクレとか、ロンドニアとかですね、そういう州に、行くようになって、でそのサントダイミを体験して、でこれを今度はブラジルの、主に、州都ですね、そういう大都会に、広めていった
ん
ですね。
はいはいはい、
で儀式 の、 その中心になるのが、サントダイミという液体を飲むことなんです。
どういうものなの、その液体は。
これはですね、まあ基本的には2種類 の、 原料からできていて、一つはそのアヤワスカと呼ばれるそのツル性の植物のその幹なんですね。
幹。
で、もう一つはシャクローナっていうふうに呼ばれる、植物の葉っぱなんですね。ですからツルとその葉っぱをその水で溶いて、でそれをそのグツグツ煮てですね、エキスを抽出して、でそれを飲むんですが。 この2つ の、 その化学的なその物質の反応がですね、絶妙 で、 そしてその飲むと一種のこう幻覚作用、トランスというふうにも言っていいんですけれども、そういうものをもたらすわけです。
あの液体は何色なんですか？
ね、茶色ですね。
茶色、
ですからなんか、アマゾン本流の、
あの
水の色、
水の色
で、ね、でちょっと苦くてですね、あの続けて飲みたいというようなものではないんですけども、
美味しくはないんです。
美味しくはないですね。
でもどのぐらいの量を飲むんですか？
そうね、この今お茶碗がありますけれども、
湯
飲み茶碗一杯ぐらいの量を、
そんな普通の、本当 50cc とかそんなもんですよね。
それをグッと飲む。
熱いの？
いや、冷たいです。
グッと飲む。
グッと一気に飲むんです。儀式の始まる前に。一気に飲ん で、参加者はみんな飲まなければならないんですね。全員があの飲んで、そしてあの、まあ、一つの三等大名の主な、教団の紹介をしますと、でそうするとそれを飲んで、あのカトリック の、あの儀式をやるわけですね。アベマリアを唱えたりとかですね、そんなことをして、主の祈りとかね、ありますよね。で、お祈りから始まるんですけれども、30分か40分ぐらい経つとですね、このグッと三等大名が効いてくるわけですね。そしてそれはあの非常に不思議な不思議な世界へと、
どんな感じ
に導かれていくわけなんですね。
先生はちなみに、
私はその参加者として、あの儀式にも預かっているので、やりますと、まあ、あの毎回毎回体験は違いましたけどね。
あ、先生何回もやったんですか？何回ぐらいやったんですか？
何十回やってるでしょうかね。
一番印象的ですから、
それでもってあの中毒症状とかね、なることはなくて、2、3時間その効果は続きますけども、そしてまた飲みたいというようなね、そういうあの気持ちはなくて、スーッと抜けていくんです。
あ、で体にも当然害はない。
害は非常にないということでですね、で昔からそのシャーマンが使ってみんな飲んできた、わけですから。
逆に健康効果とかあるのかな、
風邪が治るとかね言ってますけどね、万能薬みたいな、ね、感じで使ってる人もいましたけども、まあ、基本的にはそういうあの幻覚作用。
何が見れるのか。
ですからね、見るだけじゃなくて、あの聞こえたりとかね、するわけですね。それからあの皮膚感覚なんかもちょっと変わった、体験をしたりとかね。
例えば私の知ってる人ではね、それをやった後にカメラマンの人は、あの撮る写真が変わったとかね、言ってる人いたりとか、
まあ、確かにあの、人生観が少し揺さぶられますね。
先生変わった。
それはあの飲む前と後では大きく変わってると思いますね。
本当に。
幾何学模様が私の場合にはよく、見えましたね。で、特にあの丸いあの玉ですね、とかね、ですからあのそういう極彩色の、そういう幾何学模様が、目をつむっているとわーっとこうアニメのように見えてくるというようなね、体験もしたりとか、あのあるいは音の方で言えば、あのみんなあの、アコーディオンとか、それからマラカスに合わせて、あの踊りを踊るんですね。で、そして賛美歌を歌うんです。で、この賛美歌はあのカトリックで歌ってるようなグレゴリオ聖歌ではなくて、あのこの三等大名の教祖が、典型を受けて、作ったとされるあの賛美歌なんですけどね、それを歌ってるんです。で、それがですね、あの私にはですね、そのいろんな方向から聞こえてくるわけです。そのアコーディオンの音とマラカスの音がこう別々に聞こえてくる
んですよ。
それであの後ろの方から聞こえてきたりとか、頭の真ん中からね響いてきたりとか、不思議な不思議な、まさに幻覚、なんでしょうけれども、でそうすると、あの音が聞き分けられる。
なるほどね。
一瞬私は、俺だってカラヤになれるんではないか、
なるほど、ね、
と思ったのが、これが幻覚ですね。
なかなか上手ですね。
まあそんなんで、あの非常に彼らは、あの真面目に、あの取り組んでいるのは、そのスピリチュアルなあのコミュニケーションを図りたいという、 でそれはあの亡くなったね、うん、人でもあるし、うん、それからその森の、動物とかね、うん、そういうスピリットでもいいし自分の前世でも構わないんですけども、うん、そういうそのスピリチュアルな、うん、交流を図るため の、うん、あの手段として、うん、三途大味を飲むんですね。ですから非常に宗教的な、うん、愚道の精神というかな、道を求めるというね、
うん、
ことであのやっているので、決してこのなんか楽しみのために、お口にはテレビもないので、うん、なんかアニメを見ようとかね、うん、そういう風な気持ちではなくて、
あれですよね、でもそういう話をすると最近のほら日本の若い子とかってあのラリってみたいとか、うん、あのそういう変な薬を混ぜ合わせて飲んでみたいとか、うん、そういう人たちが来て、うん、あのバカみたいに飲んだり荒らしたりしたら困るから非常に高いとか、なんかそういうおひれをつけときましょうね、この話にはね、
うんうん、あ、それはやっぱりなかなかそのすぐに参加できるようなものなんですか。
そうですね、あのそういう真面目なその愚道の精神を持ってスピリチュアルな交流を図ろうという人たちはあの受け入れてもらえると思いますね。ただ楽しみのというかね、そういうことではなくて、でブラジルでもね、これはあの、マスコミでも問題になり、あのブラジリアの政府もあの取り上げて、そしてあのずいぶん長い間あの調査をしましたね。でそこにはあの、うん、文化人類学者とか、うん、あのそれから心理学者、社会学者とか、法律学者も加わって、うん、であの三途大味およびそれに関連する、うん、あの厳格性の飲料を飲む宗教、うん、についてのあの調査団を、その作って、でレポートをその要求しましたけど、それによればですね、うん、あの厳格性はあるけれども、うん、高いけれども、うん、あの常習性がない、
あ、なるほどね、
これは極めて低い、
はいはい、
そしてその宗教的な儀式の中で、うん、あの使われていて、
うん、
それは社会的な害悪を及ぼすものでもないし、うん、社会的問題をその引き起こす可能性も非常に少ないと、
うん、
いうことで、あのいわゆるその麻薬の指定からは除外されているんですね、うん、ブラジルでは。でこれは先住民がもともと飲んでいたものですし、それがあのゴムブームとか、あるいはそのアマゾンの70年代80年代以降 の、 その大規模開発に伴って、
うん、
あの都会に、ね、
うん、
広まったという、
ね、
で、まあ、日本で言えば、なんかこう精神世界、あるいはそのニューエイジというのね、
うん、
そういうふうな動きとちょっと呼応するところがあるんですね、うん、
先生はどちらで あのお試しになられたんですか。アクレ、サンパウロ、
ですからあの最初はロンドニア、
うん、ロンドニア
で、のポルトベイリアですね、そこの州都のね、はい、それからあのアクレ、
アクレ、
とか、あの他のところでも少し、
はいはい、それはもう紹介というかそういう信頼を得たからこそできたわけですよね、うん、いろんなことがあるんですねブラジル ね、
ね、
聞いたことあったんだ、
知られざるブラジル
で、ね、そうそうそう教えないとブラジル
みたいな、あんまりバラすのももったいない気がする。
大丈夫、遠いから来れないだろう。へでもあれですよね、そう本当に最初におっしゃったようにそういうのに行く人っていきなりそっちから行くんだけど、先生はずっと日系移民とかそういう、ね、北海道から始まってるっていうのは非常にあのストンと私の中では落ちるところがあって面白いなと思ったんですが、どうですか、あのせっかくの秘書の方もあの何かお話にならされますか、西さん。
はい、私もゆっくりこう先生の何て言うんですか流れを聞いてきたことがなかったので。
あ、先生とのお付き合いはどのぐらいなんですか。
3年ぐらいですね。
今ウスピーサンパウロ大学で勉強中ということなんですけれども、はい、何を勉強されているんですか。
ブラジルの児童文学を勉強しています。
児童文学、
はい、
どうですかブラジルの児童文学。
まだまだ歴史がすごく浅くて、
うん、
まあ、実際にはまだ100年にもならないぐらいと言ってもいいんですけども、
うん、
すごく偉大な作家がいまして、モンティール・ロバートという人、
うんうん、
私は大学の卒業論文でも取り上げて、
うん、
今度修士論文でも書くつもりなんですけれども。
先生とは どこで知り合ったんですか。
私が大学4年生の時に1年間教わった先生が、
うん、
中牧先生の秘書を長い間されていて、
あ
その先生から
紹介を受けて、あそうなんです、はい、例えばね今言ったようなあのブラジルあるじゃないですか、民話あの、はい、ピンクのイルカの話とか、うん、あとはなんだっけ満足家の話とか、はい、なんかそういうなんか満足家の女の子がいたとかそういうのっていうのは児童文学に入るんですか、うん、それとも、うん、何になるんですかあれは民話は、
まあ、民話
民話は民話でしょ、
それは彼女の
あ
の
フォークロアのですね、
あ研究には入らない、
あもちろん今のブラジルの児童文学の中にすごく深く入り込んでいて、あそういう有名ななんていうんですか、お化けとかが主人公になっているような、うん、現代の作家が作ったような話とかもやっぱりあって、はい、私のは少しちょっと離れるんですけれども、
どんな感じのやってるんですか大体その今研究されてる人のはどんなストーリーのものがあるんですか、
うん、もうオリジナルで、そうですね、うん、もうブラジルの社会にすごく根ざした、うん、当時のブラジルの彼が生きていたのが1880年代から1940年代までなので、うん、その当時のブラジル社会のことをそのまま描いた、
どんな感じそれって、うん、例えば有名なその作品の一つはどういうストーリーですか、
有名なというかあの全部の作品がなんていうんですか、シリーズものになっているような形で、うん、同じ農園を舞台にして同じ登場人物が必ず出てきて、まだブラジルに石油がこう発見されていなかった時代に、うん、その作家がブラジルには石油があって
は
きっとあるはずで、それを開発して、はい、うんうん、行くことでブラジルがより豊かになるのにっていうような、そういうなんか社会的なメッセージというか社会批判も少し、う
ん、それは児童文学であるんだ、
そういうところがすごく彼の革新的な部分というか、
侮れないね、うん、ブラジル文学、
そうですね、うん、勉強していくともうどっぷりハマっていきますね、
ということもあるんですよ、マスコミ勉強してる場合じゃなかったかもよ小内くん、
ね、まあ、さあブラジルはいろいろね、
私こそ勉強しろって感じ、
ポルトガル語勉強しろ
あすいません、そっか、先生にとってね移民ってどうですか、その私たち一応移民100周年というホームページでやってて、立ち上げた桜田さんというのは非常にそこにこだわってたんですけども、どうお考えになります、
そのアルプスの、ね、うん、少年にとっての、その山のあなたの世界っていうのは、うん、まあ、非常に神秘的ではあるけれども、うん、やはりその命がけで、うん、そこにかけていくというのね、
うん、
世界でもあったわけ で、
うん、
で北海道に渡っていった、うん、開拓移民たちも、うん、大きな夢を持って、うん、で志を抱いて、
うん、
渡っていってるんですよね、
うん、
で信州 の、 移住者っていうのは、
うん、長野県ですか、
そうですね、はい、そうすると例えば立候会という、
グループがありますね、はい、こっちありますもんね、
でこれは教育を通してとかですね、
はい、
そういう文化的な活動を通して、世界の新世界に渡っていこうという、ね、
はいはい、
志があって、
はい、
ブラジルでは
永田さんとか、
ね、いう人たちがリーダーでしたけれども、コーヒーを作るより人を作れ、
う
ん、というような ね、 そ う、
ね、そ
ういうスローガンを掲げて、
うん、
開拓に従事した、
はい、
あるいはまたその教育者の人たちが、立候会を通してですね、結構ブラジルに渡ってきておりますし、まあ、そういうのを見ているとですね、
うん、
決してその貧しくて食いっぱぐれて、渡ったという、イメージではなくて、もっとそのしっかりした考え方を持って、行った人たちも多かったと思いますし、特に新世界というその日本にとっては、あれ日本人にとっては、うん、不慣れでもあるし、
はい、
ね、アマゾンなんか特に熱帯ですから、
うん、
全く想像を絶するような世界だったと思いますけれども、
うん、
そういうところでなんとか生活をね、
うん、
組み立てて、うん、切り開いていくという、ね、うん、そういうその開拓者精神というのかな、うん、それがやっぱりあの一種私にとっては憧れでしたね、うん、で昔はあの西部劇なんてのが結構、うん、あのテレビでも ね、 やってましたから、うん、アメリカのそういう西部開拓の、うん、まあ、フロンティアスピリットという、ね、うん、ああいうものにあの共感するところもあって、うん、で移民というふうな、うん、もののイメージは私の中では、うん、そういう大志を抱いて、大地を耕すっていうのはね、うん、まあ、そんな感じだったんですよね、うん、で横浜に作ったあの海外移住資料館 の、うん、はい、その、テーマは、我ら日本人、はい、新世界に参加する、これはもともと梅沢忠夫先生といって、私が勤務している国立民族学博物館の初代館長を務めた先生が、移民70周年の時にブラジルにやってきてですね、まあ、そういうテーゼを出したんですね。
あ、
決してその日本人移民というのは、うん、ただ単に、うん、労働者として契約労働で、うん、出稼ぎにやってきただけではないと、うん、長い目で見るとそれは新世界の文化に参加したことだ、
うん、
で、決してヨーロッパやアフリカから来た人たちだけではなくて、うん、新世界のアメリカ大陸っていうのはアジアから、うん、来た日本人とかね、中国人たちもみんなオリンピックと同じように参加したんだと、うん、そして新しい文化とか、うん、あるいは新世界のその文明作りに貢献したんだと、
うん、
確かにその移民というような意識がないわけではないけれども、
うん、
歴史の長いタイムスパンで考えたら、うん、日本人も、うん、あの新世界の文明建設、形成にですね、うん、参画したんだと、
うん、
高い志を持っていた人もいたし、
うん、
まあ一旗あげて禁止帰郷ということを夢見た人もいただろうけれども、
うん、
参加したんだと、そういうテーマで展示を、うん、しているんですね。
ぜひ行ってほしいですよね、この博物館ってね、ジョー君行くように
でここ の、 ブラジルの移民資料館も、うん、やはり梅沢先生が最初に監修というか、アドバイスをしてますの で、 でやはり新世界に参加するっていうテーマをね、
うん、
掲げていて、
うん、
そういう意味では愛通じるところがあるんですね、
うん、
ですから日本の人たちは、まあ、横浜に行っていただき、
そうです、ね、
ブラジルの人はサンパウロに民主主義館に行ってね、
そうですね、
そういう感じで見ていただければ
いいですね。日本人ってヨーロッパとか行くと妙に博物館とかミュージアムとか行くくせに、日本にいるとそんなに行かないですよね。ね、民泊も当然ね、私もごめんなさい行ってないんですけども、今度大阪帰った時にぜひ100回の方に、
ぜひ、
遊びに行かせてください。中村さんって言ったら、優しく温かく迎えてくれます入場料払えば、
まず西さんが迎えてくれます、
ね、よろしくお願いします。お待ちしています。
民泊で働くんですか、そしたらこの研究が終わった後は。
いえ、私は日本に帰った後にもう1年修士課程を終了して、それから、進路はまだ、
まだ進路は、はい、まあ、若いからね、いいですね、羨ましい。
修士論文ね、
まず書かないとね、いけない。そうか、偉いですね、でもそうやって勉強されてね。そっか、アメリカの移民とかも基本的には相通ずるものはよくありますか。
そうですね、アメリカに渡った日本人の移民というのは、ハワイを皮切りにして、で、あそこはコーヒーもですけども、その前にサトウキビ。ね、で、そういう、まあ、モノカルチャーといいますか、うんうん、大きなそのプランテーションの労働者として入った、うん、ブラジルの場合はコーヒーの大プランテーションの契約労働者って、ね、そういう共通性はありますけれども、はい、アメリカとそのブラジルの大きな違いっていうのは、
うん、
アメリカのその社会に日本人はなんとか同化しようとした、溶け込もうとした、
はいはい、
しかしにもかかわらずアメリカの社会は日本人を、まあ、排斥しようとした、そういう歴史がありますね、
はいはい、
でそれに対してブラジルの方は、うん、その日本人を、まあ、歓迎し、
うん、
でそれをその排斥するというのは、ね、インドは極めて少なかった、という違いもありますね、うん、
そうだ、あと先生、あの最初の紹介の方でイギリスの方も今勉強されるってことですけど、はいはい、イギリスは何を、
ですね、イギリスは主にあの企業博物館の研究っていうので行ってたんですけれども、うん、あの私はアマゾンの研究を一方ではやりながら、うんうん、もう一方で日本 の、 あの会社文化っていうのを研究をしてて、
はい、
これもその、会社とそれからその宗教との絡みでですね、
うん、
宗教研究が会社を理解するのに役立つという、うん、
宗教研究が会社を理解するのに役立つ
ということでですね、うん、研究を続けてまして、
うん、
例えばあの会社はですね、うん、その商売繁盛をその祈願するときに、
はい、
会社の中に、うん、あの祠を建てるんですね。
であ
の赤い鳥居のお稲荷さんが多いんですけども、
うんうん、
よくあのビルの屋上にありますよね、
はいはいはいはい、
あれはその会社が作っている、うん、あの神社なんですね、
はいはい、
それからまた会社はあのぶっこ従業員、亡くなった従業員のために、うん、あのお墓を持っているんですよ。これは特に関西が多いんですけども、
あ、そう、
ね、高野山とかね、
うん、
比叡山とか、そういうところに会社のお墓があるんですね、
う
ん、
あ、そう、
会社墓とかね、
うん、
会社墓地とかね、会社供養塔とかっていうんですか、うん、企業墓とかね、
ま
あ、法人墓とかね、いろんな呼び方あるんですけども、
うん、
そういうその宗教施設を日本の会社は持ってるんですよ。
そのお墓に会社の名前が彫ってあるんですか、うん、
名前が彫
ってある。例えばどこが大きく持ってらっしゃるんですか、
うん、松下
電器。お墓に松下電器の
墓所って書いてある。
へえ、知らなかった。
でそれがね、
これ、
ね、高野山には110くらいあります。比叡山が25くらいありますかね。
あ、やっぱ関西ってそういうところは偉いですね。
偉いかどうか
分からない。偉いのこれ。
偉いじゃん。だってやっぱ供養するというかね、
在職中に亡くなった、
うん、
あの従業員のための、うん、慰霊っていうかね、うん、供養
たたりがあるのかな、ちゃんとやんないと。
まあそれも多少はなきにしもあらず、ね、
過労死で死んだ人
とか、あれ、あの例えば炭鉱の人が多いとかそういうのではない、
ね、やっぱりね、炭鉱には必ず神社がありますね、
うん、
それで安全祈願をするんですね、
うんうん、
ですから神社で安全祈願をして、
うん、
にもかかわらず命を落とした、うん、社員従業員のためには、
うん、
お墓が用意されている。そしてあのそれだけじゃなくて、
うん、
その他には、
うん、
その創業者から、うん、その歴代 の、 その社長とかね、
はいはい、
会長などをそのお祭りするということもあって、
うん、
でそれだと今度はあの死者の祭祀ではあるけれど、
うん、
その先祖祭祀なんですね、ご先祖、会社のご先祖様を、
はいはい、
そのお祭りして会社の繁栄を祈願するというふうになる。で亡くなった仏教従業員というのは、
うん、
これはまあ靖国と同じでですね、
うん、
志半ばにして倒れた企業戦士の供養なんです ね、
なるほどね。
そういう施設を、うん、持っているので、
うん、
これはあの宗教研究からアプローチできる、うん、ということで会社の研究をやったわけです。
でどうしてそれがイギリスと結びつくんですか。
それでイギリスはですね、
うん、
あのこれは、企業博物館の研究に行ったんですけれども、
うん、
で私の見方では、
うん、
企業博物館っていうのは、
うん、
これはあの、企業の創業者を検証する、
はい、
それからその会社が作ってきた製品とか技術をこ
う
見せる、
うんうんうん、
そしてあの一般来館者だけではなくて、
うん、
取引先とかにそれをその紹介してですね、
うん、
商売スムースに、やっていこうというね、
うん、
そういうふうな目的で建てられている企業博物館っていうのは、
うん、
これは、うん、神殿であると、
はあ、
要するに神社とか、
うん、
あのお寺と同じような機能を果たす、つまり会社の、
うん、
尊い聖なる価値というものを祀っている神殿だと、
うん、
パンテオンだと、
うん、
いう見方を。
結構あるんですか、イギリス
は。たくさんあります。イギリスだけでは日本にたくさんあります。
日本にも博物館も、
あ、まあ、企業博物館というのは、これはあの日産にも協力して、
うん、
いろいろ調べましたけど、600を超える博物館がありましたね。
まあ、よくあの小さいところなんかだと本社の1階のフロアなんかにちょっと歴史がだーっと並んでたりとか、
ね、
大きくなっちゃうと独立してたり、
うう
それ世界的にどこもある、ドイツとかもある。
ドイツにあります。アメリカにもあります
ね。
それでイギリスも、
うん、
そういう企業博物館 が結構あるんですね。自動車の博物館とか、
まあ、産業革命起こった国ですからね。
それから原子力のね博物館とか、ビール、ウイスキー、に至るまでになるので、これも調査団を組んで、イギリスで3年間続けて調査をやりましてね、そしてその日本とのまあ比較をしようというようなことで、
相通ずるものありました。
通じるっていうか、要するに、そうですね、イギリスの例えば原子力、PR 館というのは、あくまでも、科学的な立場に立って、原子力というものは一体何なのか、
はいはいはい、
ということをその分かりやすく一般に、知らしめようとする。
はいはい、
でそれに対して日本の原子力発電所の PR 館というのは、そういう展示も一部、もちろん、あるけれども、むしろ地元の人に、安全線をアピールしてでして、そしてその関連の、施設ですね、遊戯施設であったりとかするんですけれども、それ地元還元のための施設としてですね、ビジターセンターを機能させているっていうね。だからイギリスはかなりこう純粋にアカデミック、だから日本の場合には、そういう要素以外に、そう地元優先、地元への還元というね、
政策なんです、ね、
それでレジャーと結びつけてるんです。温水プールを作ってみたりとかね、
なるほどね、
遊び心をくすぐるようなね、そういう施設にしてるんですよ。
なるほど、
ね、でそれはカルチャーのちょっとした違いがね、そんなところが見えてきて、
やっぱりブラジルにもあるんですかね。
ブラジルの企業博物館はね、あんまり調査してないけど、多少あります。例えば、ブラデスコ、
はい、
銀行、
という銀行がありますけれども、大手銀行で、そのサンパウロ市の郊外に、シダージ・デ・デウスというふうに言われている
、神の町、
神の都市という、
都市ですね、
それをシダージ・デ・デウスというのは、ブラデスコ銀行の本店なんですけどね、でそこには、いろんな施設が入っています。福祉厚生の施設、学校もありますね、幼稚園から ね、高校までありますし、
ただそうですよ、
その従業員のため の、その福利厚生をしているわけですね。だからサッカー場もあったりね、コープというのはそのお店もあったりね、するんですけども、その中に、博物館があります。
何を展示してるんですか。
そこは初代会長、創業者のアギアールっていう人の、そのメッセージですね、で、ブラデスコ銀行は何とかかんとかっていうね、この銀行の活動を通してブラジルの国のために貢献するんだという
社訓が、
社訓ですよ。
でそういうものが
展示されてるわけですね。
なるほどね。
ブラジルってあれでもなんか転職って普通じゃないですか。だから一つの会社にその
社訓があるっていうのが、
縛られるっていうのがないイメージなんですよね。ここがダメだったら次のステップにすぐに行くと。
逆を言ったらさ、それが世界スタンダード標準で、日本みたいに会社に忠誠を尽くすっていう方が、
イギリスとかあるんでしょ。
でアメリカでもね、中小企業の場合にはそういうところが結構多いんですよ。大企業はちょっと違うけれども、
個人主義のところはやっぱステップアップで ね、会社転職は多いだろうけど、でもやっぱ創業するぐらいの人は結構考えてるし、やっぱり思う社訓はあるような気がするよね。
ですから、ブラジルでもそのずっと生涯その会社に勤めて、会社の中で、ステップアップしていくというね、そういうのがあるわけですよ。でそれブラデスコという銀行はそういう社風を持ってるわけですね。ところが外から見るとそれは給料も比較的安くて、というのがあって、あそこには行きたくないという、でもそこにいる人にとっては生涯全体を通して見ると、
ブラデスコの一員だったっていうことが、
だったことに誇りを持って、でいい生活もできるという、だからそれは日本的経営なんかと言われているものと非常に相通じるものがあるので、でしかも面白いことに、そのアギアールという、初代のブラジル人ですね。
イタリア系とかプロトガル系とか、
ポルトガル系でしょうかね。でその人はマリリアに住んでたんです、
マリリア。
そこは日本人の移民が非常に多いところで、でアギアール会長はその日本人が朝から晩まで、 勤勉に働く姿を見て、うんうん、自分 の, その起こした銀行もその精神で、やっていきたいということを思って、
あ、いいですね、うん、日本人
だから日本人移民が一つのモデルになってる、うん、
それを勉強した人もさらに偉いですね。
よく考えたらアベニーダ・パウリスタとかあったらもうビジネスマンの人たちはさっそうとあるというか、ね、
あのアベニーダ・パウリスタに一応イタウ銀行なんかもそういうなんかミュージアムというか博物館ありますけど、あれはまた
文化施設
ですよ ね, そうですね、はい、社訓は見えないけれども、うん、なかなか綺麗にいろいろやってますけどね。銀行と、あとこっちはそういうあのシステムがありますもんね。そこにお金を投資するとその部分は税金に払わなくていいとかって、あの法律、
あ、そうなんでしょうね、多分。
ぜひあの日経のあれですね、資料館にも光一くんがアルバイトしているところにも、
そうい った金はもらってない、
あ、金もらってないんだ、ボランティアしているところね。ボランティア好きだからね、ブラジル日和もボランティア。まあ、ご飯食べててください、はい、それじゃあですね、この辺であの一曲、入れちゃいたいなと思うんだけど、一曲入ってるかな。あ、じゃあですね、久しぶりにですね、何聞きましょうか。じゃあ、かなちゃんの聞きたいのでいいよ、こういちくんが。
あ、じゃあね、
うん、こういちくんが聞きたい曲リクエスト、
バイバイジャポンで。
あ、いいですね、バイバイジャポンしちゃいます。じゃあ、かなちゃんのバイバイジャポン、青木かなさんです。 ということで、青木かなさんのバイバイジャポンでした。先生、今ちょっと歌聞いた時に聞いたらね、ブラジルにはね、もう10何回来られてるの、15、6回、ここ20年ぐらいでですか。
そうですね。
あ、で、なんと実は娘さんもブラジルで生まれてたという。娘さんはブラジル人、日系一世、違うか。
ブラジル一世。
ブラジル一世。でもポルトガル語とかは全然、
もうダメですね、
はい、あ、でも一時は喋れ
た。いやいや、もう本当子供の頃しかいなかったので、ね、
あ、そうです。じゃあ何年かお住みになってたんですか。
2年間
2年間
住んでました、ね。
あ、はい、サンパウロですか。サンパウロです、ね、サンパウロですか、はい、あ、そうですか。いや、今日は
色はアンジェラ。
アンジェラ、あ、はい、ちゃんとブラジルの名前も可愛いじゃない。いいですね。
パライゾっていうところに住んでたので。
あ、じゃあすぐ近くのね、うん、ね、いい場所で。
アンジェラのパライゾ、
アンジェ、天国の天使ですね、
うん、そういうこと
です ね。あ、素晴らしいね。天使、アンジェロさん、アンジェラさん、はい、ということで、じゃあ、途中帰ってきました。うちの夫もありますが、なんか光一くん、今日の感想、締め、私は締められない大久保なんで。
またいや、初のね、うん、アカデミックの世界から、
うん、
下世話なブラジル日和にお越しいただいて
本当に、
ね、やっぱり締まりますね。
ちょっとマイク言うのに、う
ん、締まりますね、やっぱり。
なん
か、ね、うん、やっぱインタビューもなんか違うような気がする。
あ、本当に、うん、ちょっとアカデミックだった。
ゲストコーナーもちょっと面白かったと思う。
そうね、うん、こういうね、あの移民のおじちゃんおばちゃんの話、またそれを追って研究してる人の話、いいよね、うん、なかなか、うん、はい、どうも本当に今日はありがとうございました。
失礼いたしました。
ありがとうございました。